野木さん。
はい。
まあ、亡くなった方とかでも何でもいいんですけれども。
うん。
ぜひ見たいライブとかってありますか？
見たい。
見たかったライブ。
見たかったライブ？
うん。
そうですね。やっぱ、ここって、新潮ですかね。
あ、そういうライブですね。
ライブですね。
あ、それ見れないですね。そうかそうか、結構あれだね、やっぱ落語好きなんだね。
まあ、うん、落語は好きっていうよりかは、うん、この人たちが好きって感じだけど。
ああ、そうなんだ。
うん。
なんか、お気に入りの話とかあるんですか？
お気に入りですか？
うん。
まあ、大ネタは好きですけど、あの、分子もっといとか、
うん、
芝浜とか好きだけど、あの、軽いなんか、短いやつ？
うんうんうん。
が結構、ちょっと時間空いた時に聞いてますわな。
うーん。
5人回しとか、素豆腐とか。
うん、おぉ、全然わかんねえな、その辺は。
うん。
そうかな、落語ね。年末とかで結構やってんのかね。
ん？
寄せとかは、よくやってんのかね。
やってんじゃないですか？
そういうのさ、今行ったりすんの？
いや、行かないです。
今の人が別に好きとかよりじゃないんだ。
僕やっぱ好きな人ね、ほとんど死んでるんですね。
ああ、そうなんだね。
そうそう。だから、例えば、ライブとか、音楽のライブとかって、うん、まあまあ、意外と映像あるじゃないですか。
うん。
昔の人でも。
うん。
やっぱね、新章とかね、文楽クラスになってくると、あんまないですからね。
あ、ないの？あんまり。
まあ、わずか、ごくわずかにあるけど、うん。でもほんと数本しかないよ。
ああ、そうなんだ。
新章さんは結構あるけど、まあ、
うん。
まあ、それにしてもね、ほとんどもう、見ちゃってるしっていう。
そうか、そうか。
って感じですかね。
落語は行ったことない、見に行ったことないな。
僕はでも、あれかな、最初に見た大御所って言ったら、小三治さんですかね。
え？小三治さん？
うん。
あ、そう。
これはあれだね、あの、寄席じゃないで、ね。なんか、
うん、何？
文化会館みたいなところで。
ああ、来てくれたやつに行ったみたいな。
そうだね。
そうか。全然ないな。
そうね。ライブって言うとそんな感じですかね。
なるほどね。ライブ。じゃあなんかさ、映画館で見たかった映画とかはどう？
なあ、もうそれはあれですよね。やっぱ、名作は大体そうっすよね。
野木さんの言う名作とはどのあたりかな？
まあ、僕はあれなんですよ。名作っていうか、高峰秀子好きなんですよ。
うん。
で、高峰秀子って言うともう、僕らが物心つく前の、ってかね、うん、昭和のスターじゃないですか。
うん。
だから、あの、リアルタイムでこう、見ていきたかったなっていうのはありますよね。
お
ー。あの、ほら、もちろん名画座とか行けば見れるわけだけど、
うん。
そうじゃなくて、あくまでこう、オンタイムで、スターをこう、みんなが共有しているスターを、その時、その時代時代に見ていくみたいなことってもうないじゃないですか。
そうですね。そういう体験ね。
今ほら大スターっていないから。そういうのちょっと憧れますわね。だってほらあの時代って年間さ何本も映画出てますからスターって、
うん。そうなんだよね、うん。
そうそうそう。あの人なんて一番ピーク時ってほんと3本ぐらい出てたりとかしてるから。そういうのちょっとリアルタイムで見てみたかったなってありますな。
まあ、あの、制作の側がね、だいぶ状況が昔と違うからね、大スターっていうのはなかなか生まれないね。
そうで、でもって映画も今のテレビで役割を果たしてたからね。その、なんかほら、昔の名作を劇場で見ることは、まあ、名画座とかで、とか、あるいはなんかリバイバル上映で可能なんだけど、その時代の空気感を味わいながら見るっていうことはもう不可能だから、それはやってみたいですよね。
この時代の空気感ね。まあ、今からね、想像することは不可能だからな。
そうそう。ほら、黒沢の羅生門をみんな、はてな顔で見てたっていうのはちょっと体感してみたいじゃないですか。
そうだね。
そう、当時、えっていう、何これっていう感じで見たっていうね。
そういう意味で言うとさ、やっぱ、僕らも、だんだんこう、30代とかになってきてさ、やっぱり、あの、10代とかで見たやつがさ、結構、その後さ、伝説的なものになったりするとさ、あの時、リアルタイムで見れたな、みたいなのもちょっと出てきたよね、やっぱり。
まあまあで、ね、それはね。
うん。まあ、例えば、ほら、若い人、トレインスポッティングとかリアルタイムじゃないわけじゃん。
そうね。
やっぱあの時代の空気感ってあったもんね。
でも、だから結局、こういうのって、後から振り返らないと、そういう重みみたいなことってわからないのかもな。
うん、まあ、それはそうだけどね。
うん。いや、今、その当時の時代の空気感で見たいとは言ったけど、例えば、我々がリアルタイムで見てきたものが、実はそれほどこう、深みを持って受け止めていたのかっていうと、まあ、ちょっと微妙だったりするじゃないですか。
まあ、それは人それぞれね。
うん。
うん。まあ、それに、まあ、ファッション感覚っていうのはあるもんがね、結構あるもんね。それ、トレスポにしろね、うん、何しろ。
うん。
うん。まあ、そんな感じでした。
お
はい、始めましょう。
はい。
はい、カエサルの休日です。この番組は私、画家ダニエルと、クリエイターの乃木がサイコロを振って、才能名のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっておりますが、今日、ちょっと本題に入る前にですね、ちょっと、話しておきたい、ちょっと話が僕からあるので。
何すか？怖いっすね。
全然大したことないんだけどね。
うん。
またこう、鬱憤を晴らす的な感じなんだけどさ。
ほう。
前ほら、忘年会、乃木さん、約束したの行けなかったじゃない？
うん。
唯一の今年唯一の忘年会、うん、だから唯一の忘年会行けなかったからさ、もう楽しみにするのはあれなんですよ。家族で計画していたクリスマスパーティーなんですよ。
うん。
16、17で土日ね、
うん、
実家に帰り、
うん、
家族4人でね、
うん、
で実家の両親とそれから兄貴のところもさ、4人家族もさ、来てさ、
うん、
みんなで泊まって、クリスマスパーティーをしようなんて計画があったわけですよ。
おぉ、いいっすね。
いいでしょ？
うん。
でも、それがもう、予定されている最後のパーティーですから。
うん。
そこにこう、すべてをね、かけて。
うん。
で、その週でね、頑張ればちょっと仕事がもう、ある程度終わりそうだったんで。
うん。
しゃかりきに平日、働きましてですね。
うん。
なんとか金曜に仕事を全部終わらせたんですよ。
うん。
で、もうあとはパーティーに備えて、寝るだけだと。
うん。
で、金曜の夜ね、いや明日からパーティーだねなんつってさ、なんかドーナツでも買ってこうかなって
微笑ましい。
そうそうそう、寝たんですよ。でね、寝て明け方4時だね、4時前か。
うん。
ちょっと起きてみたいな感じでさ、起こされて。
うん。
なんだろうと思って。で、大体その起こされるパターンはあれなんですよ。まあ、下の0歳の子供が、まあ、ちょっと、うんちが漏れて、
うん、
汚い話ですみませんね。
うん。
服まで染みちゃったとか、布団についちゃったとか、そういうのなんですよ。
うん。
まあまあ、そういう系かなと思って行ったら、なんとね、上の3歳の子供がね、
うん、
戻しちゃいまして。
ほう。
オートですよね。
おう。
で、子供がそうなった時、まあ子供じゃなくてもそうなんだけど、やっぱまずノロウイルスの危険性があるわけですよ。
うん。
で、あーやっちゃったなーと思って、
うん。
でも、もう子供はさ、気持ち悪いしさ、不安だからさ、戻しちゃって。
うん。
まずは気持ちをなんとかしてやんなきゃいけないじゃん。
うん、
不安を取り除くという、
うん、
でその作業はまあまあ可可にしかできないわけですよ、
うん、
だから子供の不安を取り除く要因は可可で、吐砂物処理班はまあ僕ですよね、
うん、
でもマスクして、ビニテして掛け布団、敷布団、毛布、パジャマ、子供が愛用しているブランケット、ふわふわの中、
うん、
肌触りのいいブランケット2種類、まあ大量についてますから、
うん、
それを全部風呂場に持ってって、
うん、
ほんでノロウイルスってほら消毒しないといけないんですよ。洗い流すだけじゃなくて、
あ
しっかりと、
はいはいはい、
うん、前もまあ経験があるんで、ハイターとかでねやんないといけないよね。
あ、はいはいはい、
うん、でハイターがないんですよ、
うん、
だからもう朝の4時にさ近くのまあ歩いて10分弱のセブンイレブンまで買い物に行って、じゃあまあビニール袋とかさ、ハイターとか買って、
うん、
なんか、レジの人になんか、あ、もう大掃除ですかとか言われて。いやー、違うんですよーとか言って、で、買って帰ってさ。もうそっからもう、風呂場で、まずね、吐砂物を、うまくこう取り除き、ビニール袋に入れ、全部洗い流し、洗い流したものから消毒し、それを全部やったわけですよ。
うん、
で、まあ、後半、洗って消毒、洗って消毒、洗って消毒をずっと、こう、繰り返して、
うん、
朝6時ぐらいに、嫁さんがこう、上の子供を連れて起きてきて、まあ、ちょっとトイレに来たんだけど、
うん、
その時に、あれ、これで消毒してた?って言われて、
うん、
これで消毒してたけど、たら、これじゃ消毒できないんだよね、みたいなこと言われてさ、
うん、
俺が買ってきたのね、ワイドハイターなのね。
うん、
ワイドハイターじゃ消毒はできないんですよ。
あ、そうなんですか。
キッチンハイターじゃないと。
ああ、はい、はいはい。
塩素系じゃないとね。
ああ。
消毒できないんですよ。これは僕がバカだったんですけど。
あの、混ぜると危ないやつじゃないといけないのか。
そうそうそうそう。うん、マジかーと思って。でも朝6時ですよね。もう、うん、また同じコンビニに行くのちょっと気が引けたんで、反対側のね、
うん、
方向反対だけど、まあ別のコンビニに行ったんですよ。歩いて10分ぐらい。
うん、
したらなんと閉店です、閉店、
うん、
でやってなくてさ、
うん、
やってたんだけどもう商品が全然ないやつ、
うん、
店が終わる直前の、そんでまたそっから反対のコンビニまで歩いてさ、
うん、
でまた同じ店員にあれどうしたんですかみたいなこと言われてさ、
うん、
いやいやこれこれこういう事情でなんて言って、ハイター買って家帰ってあら全部もう一回洗い直して消毒して消毒して、
うん、
朝9時過ぎですね、
うん、
もうずっとさもうあの風呂場あれなんですよ、開けっぱでやらないといけないからさ、やっぱ換気しないといけないから、
うん、
この時期開けっぱでさ
寒いわな、
あーヒートテック1枚で、
うん、
もうガタガタ震えながら全部やりまして、
うん、
んでなんとか終えて、もう絶対映りたくないからさ何回もビニール手袋変えてさ、
うん、
んで、全部終えて、あーやったーと思ったら、俺も感染だね、めでたく。
ノロだったんすか?
いや、わかんない。ウイルス性の胃腸炎だと思うけどね。
あ、マジか。
うん、めでたく僕も吐射しましてですね。
なるほどね。しっかり、しっかりとね。
しっかりと。もうすでに映ってたんですね。
あ、マジか。
うん。でも、その2時間後ぐらいに、嫁さんも、めでたく。
ああ
感染ということで。
なるほどね。
全員ノックアウトですよね。
バイオハザードだったわけですね。
バイオハザードです。完全に。
アウトブレイクが起きたと。
ああ、もうそれでもう、もちろんパーティーなんて全部お流れですよね。
そうだよね。
ああ。
ついてないね、オタクね。
本当ですよね。で、またその日の夜ね。
うん。
また上の子がね。またやっちゃいましてですね。もう洗濯パーティーですよね。
ああ、まあいろいろなものを洗い落とすっていうね時期ですからね。
ああ、もう本当。なんかやっぱねあれですね、コンビニから戻る途中ね、あの僕根性論者じゃないですけどね、うん、やっぱ頭に根性っていう文字が浮かんでましたね。
あ
いやーもう全部流れちゃいましたよ、もう本当。
まあでも大事に至らず良かったんじゃないですか。
え?これ大事でしょ。
いやまあほらねえ、まあ、いろいろ確かにまあちっちゃい子供って割とよく吐くって言うけどさ、
うん、
でもねほら大病じゃなかったから良かったんじゃないですか。
まあそうですけどね、
うん、
いやめでたく全員、
まあ一応あれでしょ、年末にそういうこと済ましたから新年大丈夫でしょ。
だといいんだけどね、まあ子供がいるとねもらってくからね。
ああそうか、それであれだったのか、ちょっとここのとこ遅れちゃったって言ってたのか、収録が。
ああそうそうそう、もうだって月か、月かじゃない、土日月かで今日水でしょ、やっと今日挽回して普通に食べてますけどね、
うん、あ本当ようやく、まあ調子戻ってよかったですけどね。
いやー痩せた。
うん、
僕身長172センチですけど今55キロぴったりですね。
それはちょっと痩せすぎの部類じゃないのかい。
うん、まあもともと痩せ型だけど、
うん、
いや55までいったね。
72センチとかだったら多分60いくつないとダメでしょ。
そうだろうね。
60ぐらいだよね、多分ね。適正体重ってね。
うん。うん、いやー、嫁さんもね、この体重になったのは初だねとか言った。
ああ。なるほどね。それは最短でしたね。
いやー、すごいね。
ああ。私はそれ系一切かからないからね。
いやー、やっぱ俺もあれだよ。一人の時はかからなかったよ。
やっぱ子供。
子供です、子供。うん。
そっか。いや、あれはやっぱりオンモから持ってくんの？
どっか、そうそう、持ってくんだよ。
ああ、そっかそっか。うん、じゃあ、軽い兵器になってるわけですね。
そうそうそう。だって、どこ触ったか分かんない手で遊んでるでしょ、子供。
まあ、確かにそうね。
で、集団でさ、なんかいろんなとこで遊んでんじゃん。うん、子供が遊ぶ施設とかだったらもう、あそこを、ああいうとこはもう細菌だらけですからね。
なるほどね。そうか。じゃあ、結構人間兵器なんだな。
兵器ですよ、兵器。まあこういうことがおそらく年に1回か2回ぐらいこれから来るんだろうね。来年幼稚園だし。
まあそうだろうね。
ああ、と思うと気が重いですよ。
まあね。まあ逆もまたしかりだしな。
まあそうです、そうです。まあ大人が持ち帰っちゃった場合はね、隔離しちゃえばいいけどね。
まあね。うん、
子供だとそうはいかないからね。
そうね。ちょっとお前入んだとは言えないもんな。
うん。あ、ということで長くなっちゃいましたね。失礼、失礼。
なるほど。ああ、まあそれでちょっとご無沙汰だったってことですね。
そうなんですよ。
そんなご無沙汰な気もしてないけど、そうなんだな。
うん、いや、僕はもう長くトンネルに入っていた気分ですから。
ああ、そっか、ちょっと時空が歪んでんのね。
うん、なんかね、世の中が先に進んでいってしまった感があるから。
ああ、なるほどね。
うん、ああ。そうなんですか。いやいやいや、そんな汚い話で申し訳ないけれども、どっかでも話さないとさ。
うん。
やりきれない。
まあまあまあ、ご無事でよかったっすわ。こうして生還してね。マイクの前に立っているんですからね。
そうそうそう。うん、そうなんですよ。いやいや、まあこの話はこの辺にして本編行きましょう。本編。
そうですね。
今回はサイコロ振らずにですね。
あ、振らないですか？
振らないです。いや、僕のリクエスト企画やりましょうよ。
ほう。
うん、もう行っちゃいましょう。
なるほど、了解です。
うん。僕がね、乃木さんにリクエストした企画がありましてですね。
あ、そうですね。ありましたね。
それやりましょうよ、せっかくですから。うん。
企画っていうほど何も準備はしてないんですけどね。
ああ、まあ一応。ああ、うん、サイコロ振って一応、あれ、当たったら話すつもりだった？
ああ、そうね。そうそうそうそう。
ああ、いやいや、もう、これはもう行っちゃいましょうよ。
はいはい。
ということで、まあなんというか、あれですか、教科書のおかしい点？なんていうのかな？
おかしい、いや、なんか、最近ほら、テレビとかさ、
うん、
でニュースとかでこう歴史の教科書の話題ってちょいちょい出るじゃないですか。
出ます出ます出ます。
そう、この間なんだっけ、俺坂本龍馬とかさ、
ああ、
うん、武田信玄とか上杉謙信とか載せる必要なくねっていう、こういうなんか提案が出されたみたいなのがあって、うんうん、まあ結構いろんな人が憤ったりとかしてたりっていう、
はいはいはい、
でね、なんかここ最近教科書ってだいぶ変わったよねみたいな話題ってよく出るじゃないですか。
出ます出ます。
うん、で、まあ、そこら辺ってなんか、知ってます？どこが変わったとか。
いや、歴史関係は、全然。なんか話題になってるのはもちろんね、知ってますけど。
うん。
うん。そんなに僕はキャッチしてないですよ。
なるほど。うん、いや、まあ、だから結構前に、なんか最近の歴史教科書はだいぶ我々の頃とは違うらしいぞという話を聞いたんで、うん、どう違うんだろうと思って、教科書買ったんですよ。
おお。
ね、おそらく日本で最も使われているであろう、
うん、
山川出版の小説日本史 B っていう、
はいはいはい、
多分一番使われてるんじゃないかなっていう。
ああ、そうですか。
うん、でパラパラ読んでたんだけど分かんないですね。
何が？
そもそも気づいたんですよ。僕やっぱ高校の頃授業ちゃんと聞いてなかったんで、
うん、
何が変わったか分かんねえっていう。
ああ、そうか。基準がねえんだ。
そうそうそうそうそう。
当時の教科書用意しないとダメだな。
ああ、そうそう。だから、でね、なんか、うん、昔と教科書内容が違うよとか、新しい説がとかって言ってるんだけど、みんな多くの人が昔の教科書さほど覚えてねえだろうし、
うん、
あと、教科書、じゃあ、今のどうなってるんだろうつって買って確かめる人もあんまりいないから、
うん、
なんか、ふわっとした話だなとか思っちゃうんだよね。
うん。
まあ、さすがにそれじゃあ、あかんだろうと思ってこうちゃんとつぶさにで、ね、見てたら、
うん、
やっぱり気づきましたね。ああ、こういうところ変わってんのかっていう。
ほうほうほう。
そうそうそう。そうしたらね、やっぱちょっとこう、一人歩きしてるんだなって感じしましたね。
あの、社会のあれがですか？
そうそうそうそう。あの、うん、新しい資料とかが発見されて、ここ数年のうちに。
うん。
で、なんかこう、定説が覆ってしまったみたいな、更新されちゃったみたいな、そういう言われ方してるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
そこまで、そういうことじゃないんだよなっていう。
うん。
ことが多々ありまして。
お
う。うん。で、そういうなんか、ダニエルさんが、まあ、歴史の教科書の話をっていうんで、最近でそういう話題の話をしてみようと思いましたけど。うんうん、
え、それは何、うん、新たに、例えばさ、ほら、うん、だいぶ前だけど、ほら、鎌倉時代の年号が変わったとか。
ああ、そうそう、まさにそれが代表格ですよね。
ああ、そうなんだ。
うん、ほら、鎌倉幕府ができた年って覚えてます？
僕たちはいい国作ろう鎌倉幕府で覚えてましたけどね。今、いい箱だっけ？
そうそうそうそう。って言うじゃん。
はいはいはい。
うん。あの、1192年。
うん。
だったものが、今は1185年だよって説明しちゃうじゃん。
はいはいはい。
それってね、半分合ってて半分間違えてるんですよ。
お、間違いですか？
だから、こう、飲み屋のヨタ話とかで、いや、今は1185年にできたんだよって言うと、それ不正確なんですよ。
ほ
う。うん。で、この話って別に全然最近、こう、なんていうの、覆った話とか、最近発見された資料に基づくこととかでは全然なくて、
うん。
はるか昔からそういう議論ってもうされてたんですよ。
うん、うん。うん。
全然新説も何でもないわけ。
うん。
あ、そうか、いきなりあれか、鎌倉幕府の話をしないといけないのか。
何よ。
いや、ね、ちなみにいい国の1192年って何の年か分かります？
え？何の年？
だからなんで1192年に、
うん、
あの鎌倉幕府ができたっていうことになってたんだと思います？
いや、幕府をそこに開いたんじゃないの？
なんで開いた、その年に開いたと言えるでしょう？
征夷大将軍に任命されたとかじゃないの？
あ、そうそう、そういうことなんですよ。
ああ、そういうことでいい。
そう、源の頼朝が征夷大将軍に任じられたんで、
うん、
あの、1192年に鎌倉幕府ができたと我々は教わってるんですよ。
そう、そうですよね。うん。
で、じゃあなんで征夷大将軍に任じられると幕府開いたことになると思います？
征夷大将軍がいるところが幕府なんじゃねえの？
あ、でも、結構鋭いですね、それ。
あ、本当ですか？
ええ。幕府ってもともと中国の言葉で、あの、戦争が起きた時に全軍を指揮する将軍がいるところ、まあ、つまりあの司令部とかね、ベースキャンプとかそういうところですね。
うん。
そういうところをあの、まあ、もともと幕府って言ってたんですけど、まあ、それが日本に伝わって、日本ではね、あの、近衛の大将っていう、まあ、朝廷の中の官職、まあ、これ簡単に言うと朝廷の守護とか警護に当たっていた役所の長官で、その長官がいた場所のことを日本では幕府って呼んでたんですね。
お
で、頼朝っていうのは、あの、征夷大将軍になる前に一瞬だけこの近衛の大将のうちの一つである、あの、右近衛の大将だったことがあるんですよ。まあ、なので頼朝のいる場所が幕府と言えるわけで、
うん、
で、その頼朝が、まあ、それこそいい国、1192年に征夷大将軍になったことで、まあ、晴れて、武家の棟梁、武家のトップ、ということで、まあ、彼が作った政権自体も幕府って表現するようになったんですね、後に。
ああ、はいはいはい。なるほどね。
うん。ただ、幕府って、じゃあ征夷大将軍がじゃないといけないのっていう、そもそも議論があるんですよ。
うんうんうん。
うん。あの、後に、ね、室町幕府とか徳川幕府、あの、江戸幕府とかが、まあ、征夷大将軍、
うんうん、
だったわけで、その家康とかがね、
うんうん、
で、その征夷大将軍イコール幕府イコール征夷大将軍みたいなイメージになってたんだけど、別にあの、鎌倉幕府っていうのは征夷大将軍になることがその最低要件ではないんじゃないかっていう解釈もあるんですよ。
うん、
うん、で、そもそもあのね、鎌倉幕府という組織は存在しないんですよ。
え、
うん、歴史上
存在しない。
当時幕府と呼ばれていた政権とか組織とか政治団体が存在していたわけじゃないんですよ。
あ、そうなの？
そうそうそう。頼朝が作った、 作ったというか、頼朝を中心としてこう作られていた武家政権を後の世の学者たちが俺は幕府であるとこう表現した。だ当時例えば頼朝であるとかその周辺の御家人鎌倉武士たちが俺たち今日から幕府作りますよって言ったわけじゃないんですよ。
ああそうなんだ。
そうそう、で当時のその政権のことも誰も幕府とは呼んでなかったんですよ。ただ要は学問上の研究上の概念としてこれは幕府だよねっていうふうに、名前をつけてそれで研究していたわけですよ。
ちなみにそのさ、征夷大将軍に任命されるじゃん。征夷大将軍に任命された時はやっぱよっしゃ任命されたぜみたいなことにはならないの？
そこもね非常にね実はこう微妙な話でして、そもそも征夷大将軍がどういう武家の政権というか武士たちにとって何であったのかっていう評価自体がだいぶ変わってきてるんですよ。でそれも教科書で多分反映してる教科書もあるのかな。最近はね幕府というものを作るにあたって征夷大将軍ってさほど重要じゃないんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。実はそれ以外のことが重要であってっていう、ちょっといきなりなんか鎌倉幕府の話になっちゃってるんだけど、ちょっと細かいじゃあ話をしますか。じゃあ
はいはいはい、
まずね鎌倉幕府っていうのはねざっくり言っちゃうと少しずつできたんですよ。
少しずつ、
そう、
ほうほうほう。
でその少しずつ、例えば1180年に頼朝が鎌倉に本拠地を構えて、でそこにあの侍所っていう役所を設置するところから始まるんですけどね。でそこから1192年に頼朝が征夷大将軍になるっていう、まあこう10年間ぐらいか、の間に少しずつできてったものが後に幕府と形容されるものなんですよ。で要はなぜそれがいい国であったりいい箱だったりするのかっていうと、どの時点をもって完成っていうかできた幕府ができたと言っていいかっていう解釈が学者さんによって違ってたからなんですよ。
なるほどね、はいはいはい。
でそれって実は今でも分かれてますよ。でその中でまあいい箱1185年あたりだよねっていうふうに解釈する学者さんが多いので、まあ、一応それが有力な説っていうことなんですよ。なので1185年に頼朝がバッと作ったとかそういう話ではない。だから1192年に作ったとされていたのが実は1185年に作ったんだっていう話ではないんですよ。
なるほどね。
少しずつこう積み木のように積み上げていった時にどこを持って、まあここまで揃ったら幕府だよなとか、これが備わった時点でもう幕府ですよねみたいな、そういう解釈だったんですよ。でそれが今、1185年ぐらいなんじゃないのっていうことになっていて、で85年に開いたとは教科書も書いてないです。
そうかそうか、
そうそうそう、僕も教科書見たらやっぱ1185年に開いたなんて書いてなかったですね。1185年に何々があって、まあその時期をもって鎌倉幕府が確立したと考えられるみたいな風に書いてあるんですよ。
なんかそれなら征夷大将軍に任命された時に幕府ってしちゃうのが分かりやすい気がするけどね。
だからね、これでその時期が学者によって解釈が違うって言ったじゃない。それはね、幕府が何であるかっていう解釈の違いなんですよ。幕府のエッセンス、本質って何だろうみたいな解釈が学者さんによって違っていて、なんつうのかな、体のパーツで言ったら腕があれば幕府、足があれば幕府みたいな感じで、一番必要なこうツールはどれなのみたいな、一番不可欠な条件は何なのっていう要件が違うわけですよ。で征夷大将軍もそのうちの一つ、
で待って征夷大将軍ってさ、同じ時代にいっぱいいんの？
あ、いや、いないですよ、一人ですよ。
一人だよね。
征夷大将軍っていうのは、まあ、あれですわね、かつて、蝦夷、東北のね、蝦夷という人たちをこう征伐するために、まあ、臨時で設けられた軍事指揮官の長。
正義だよね。その字には書いてるね。
そう、恵比寿を制するっていう。
うん、
でね、まあ、その前に、頼朝ってのはいろんな役職に任じられたりとか、いろいろなこう、組織とか役所とかを作っていってるんですけど、
うん、
ね、じゃあちょっと最初から言っていい
です
か。
ああ、最初からどうぞお願いします。
まずね、あの、幕府成立した時期がいつなのかっていう諸説あるって言ったじゃないですか。
うん、
これね、大まかにね、だいたいね、5つから6つぐらいあるんですよ。
うん、
で、最初、おそらく一番古い説としては1180年説ってのがあって、
うん、
これはあの、さっき言った頼朝が鎌倉を本拠地にして、そこに侍所っていう役所を作った。
うん、
これをもって鎌倉幕府が成立したっていう主張する人もいたんですよ。
うん
うん、で、なんでかっていうと、侍所っていうのは、あのね、簡単に言うとね、御家人って、あの、要は、頼朝に仕える家来たちっていうのが、
うん、
まあ、関東にこう散らばってるんですけど、その人たちをこう戦争があった時とかに動員するための役所。
うんうん
うん、で、そういう、つまりあの軍事指揮権を司る、
うん、
あの家来たちをこう動員して戦争するためのその機関みたいなものを作る。
うん、
で、これはもう、こういうことっていうのを、あの当時朝廷、天皇とかあの上皇を中心とした朝廷という、まあ、ね、政府がありながらこういうことをやるっていうのはもう完全にこれ独立の思考だと、
うん、
もう勝手にだって軍隊をね率いるっていうか自分たちの家来を率いて戦争するっていう機関を整えるっていうのはそれはもう独立でしょっていう、
うん、それぐらいにさ勢力を持ったとか他なかったの？
あ、まあ、その時にまず平家っていうのがね兵士がいますので、
あはは、
兵士がまあほぼ朝廷を牛耳って政権を持ってたんだけど、で頼朝はそれを倒そうとしてたんだけど、
うん、
その兵士を倒す前にまず東国にこの政府を作ろうとしてたわけですよ、
うん、
でその第一段階が鎌倉に侍所を設置するっていう、
うん、
これをもってば幕府ができたんじゃない、ここでできたんじゃないかっていう人もいたんですね、
うんう
ん、であと次の説としてはね、1183年説っていうのがありまして
、
うん、これはね、あの朝廷からね、寿永2年10月戦時っていう、まあ、命令を受けた年、うん、この寿永2年10月戦時っていうのはね、あの朝廷が頼朝に東国、まあ、関東とか東北とか、うん、この要はに東日本の支配権を間接的に認めるっていう、
うん、
まあ、命令書なんですけど、
うん、
あ、ただこれ自体がそういう意味合いの戦時、そういう意味の命令だという解釈を否定する学者もいるんで、実はこれも定まってないんですよでもこの、まあ、要は東国の支配を朝廷から保障された任じられた時点をもって鎌倉幕府の成立なんじゃないのっていう説がまずあるっていうね、
うん
うん、でこれもあの寿永2年10月戦時っていうのはかなりマニアックっていうかかなり難しいものなんで説明が長くなるんですけど、
うん、
まあ、要はあの荘園公領、まあ、源氏とか平氏の内乱が起きて、で、まあ、日本中が結構乱れちゃってるわけですよ、戦乱で、
うん、
で特に関東とか東国からの 税が入ってこなくなっちゃったんですよ、朝廷にね、
う
んうん、でそうすると困るわけですよ、
うん、
なので、東国関東とかにある荘園っていうのは寺社とか公家とか、
うん、
あるいは皇族が持っている私有地で、
うん、
で公領っていうのは公の 領地って書くんだけど、要は国が持って国有地みたいな、
はいはいはい、
その両方からの年貢とか貫物っていうのはまあ税ね、
うん、
をしっかりちゃんと徴収できるようにちょっと立て直したいと、
うん、
なのでその荘園の所有権であるとか公領のその徴税の仕組みとかをちゃんと元に戻したい。で、そのための、うん、あの責任を頼朝に負ってもらいたいっていうふうに命令するわけですよ。
はいはいはい。
うん、で、そういう、その、徴税に関する責任を負うっていうことは、それつまり支配ってことなんですよ。
うん。
だから要は徴税を任せるっていうことは、それは頼朝に対してその土地、土地の支配をすることを認めてしまうっていうことなんですよ。
はいはいはい。
と解釈している学者がいるということなんですよ、
うんうんうん、
なのでそれをもって関東の半ば自治を認めてしまっているわけだから、これをもって鎌倉幕府の成立なんじゃないのっていう、
うん、
まあ、説が一つあると、
はい、はい、はい。
で、次はね、1184年説ってのがありまして。
84?
翌年ですね。
はい。
で、これはあのね、頼朝があの、鎌倉に公文所とね、文中所ってのを作る。
うん。
まあ、公文所ってのはまあ行政府ですわね。
うん。
まあ、行政のことやる。
はい、はい。
で、文中所ってのは裁判。
うん。
あの、裁判ってのは、大体この時代の裁判ってのはほとんどが土地争い。
うん。
要は武士たちが自分たちの所領をめぐって隣の武士とかとこう争いになったりするんですよ、
うん、
でそういう調停をするための機関なんだけど、まあこうん、今でいう最高裁判所みたいな、
うんうんうん、
こういうのを設置した時点で幕府の完成じゃないかという人もいる、
うん、
なんでかって言ったら、まあ、行政府を作るっていうのはまあ政府だし、あと何よりそうそう裁判の調停をするものっていうのは、
うん、
統治権者、あの要は統治する権力者の証とされてたんで、
そうだね、行政も司法もあるってことだよね。
そうそう、しかも土地裁判ですからね、土地裁判の裁定をできるものっていうのは、うん、それはもう完全な支配者なんですよ、
うんうん、
なのでこの1184年が幕府の完成した年だという説と、でここでようやく1185年説っていうのが出るんですよ、
うん、おう、それ何があったんですか。
この1185年説っていうのは文治の勅許っていう、あの朝廷からそういう許可を、ある許可を得た年なんですけど、
うん、
これがあのに頼朝が日本国総帥武士総持統に任じられるっていう、
うん、
まあ難しい言葉なんですけど、これ後の守護持統を設置する権限を与えられたっていう、
あ、歴史でやった守護持統設置、
うんうん、あの国の総帥武士っていうのは、まあ、後の守護だった、守護に後になって、で持統はまあ持統、
うんうん、
簡単に言うと守護っていうのはその国、例えば我々が住んでるのは相模の国でしょ、
うん、
とかお隣は武蔵、うん、そういう一つの国のその軍事警察権、
うん、
要はなんかこう犯罪者であるとか内乱が起きたりするとそれをこう鎮圧するための軍事指揮権を持ってる人、
うんうん、
まあ文字通り守護ですわね、
うんうん、
だ今で言ったら何でしょうね、県警本部長とか県、
うんうんうん、
自衛隊のなんか方面総監部みたいな、そういう警察と軍事を司る人。
ほうほうほう。
で地頭っていうのは、まあ、そのもうちょっと細かい各地域にいる土地土地のその徴税の責任を帯びた現場の領主で、
うん、
それをこう任命する権限をもらったという。
おう、任命する権限。
そうそうそう、これが1185年で、
うん、
でこの守護地頭の設置を認められたことっていうのがもう幕府の最低要件っていうかなんじゃないかと、
うん、
だからこれを認められた時点で幕府が完成したんじゃないかっていうふうに見なす意見が、まあ、大勢だって今まで、
うん、
まあ、それが今大方の見方なので、それが教科書に割とこうフィーチャーされているっていう。
なるほどなるほど、
うん
うん、
でそこから5年後か、
うん、
1190年説ってのがあります。
ほうほうほう、90年。
これはね、頼朝がね右近衛の大将に任じられるっていう、これはね、あの朝廷のね中では武官の最高位、
うん、
まあ、朝廷を守護する、朝廷を守るために武装している、まあ、軍人ですわな。
国防総省か。
そうそうそうそう、
うん、
一応ほら、なんか僕らのイメージで言うと日本で当時武装していた勢力って言うと 武家じゃないですか、武士じゃないですか、う
ん、武士ですね。
けどもともと朝廷は朝廷で、その武官武装して朝廷を保護するための、まあ、軍事部門っていうのはもともとあるわけですよ、
うん、
でそれがあの近衛府っていう機関、
うん、
あの役所で、そこの長官、
うんうん、
で頼朝はそれに任じられているわけですよ、
う
ん、で一応これね征夷大将軍より偉いんです。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、ね、あの当時はあのそういう官職っていうのは官位相当といって、あの位階、
うん、
異界ってのはあの時代劇とかで聞いたことあるかな、あの十三位とかさ十一位とかさ。
いや、分からん
要はね階級、
うんうんうん、
あの要は当時のその朝廷からいただく位があるわけですよ、
うん、
でその位に応じて実は官職って決められてるんですよ、
うん、
例えばだから右近衛大将はあの十三位以上じゃないとなれないっていう決まりがあったりとかするんで、
うん、
でも征夷大将軍ってそれより低くてもなれるんですよ。
うんうんうん、
なので一応朝廷のランクで言うと征夷大将軍より右近衛の大将って偉いんですよ。でまあ一応これ朝廷側で公認する武官、あの軍事指揮官として一番偉いので、まあ、これが幕府 これをもって幕府ができたと見出した方がいいんじゃないかという意見もあるわけです。
うん。うん。確かに。ねえ、征夷大将軍は偉いなら。
そうそうそう。
うん。
で、まあ実際あのね、当時のこう歴史書みたいなものには、頼朝ってのは鎌倉殿っていうふうに呼ばれたりとか書かれたりするんだけど、片やであの、鎌倉右大将というふうに書かれてたりもするわけですよ。
うん。
右大将っていうのは、あの、護衛の大将のことで。
うん。
で、その、源氏のその、頼朝の家系のことを、鎌倉右大将家って言ったりするんですよ。
うん。
で、多分将軍より多いんじゃないかね。よう使われてる数として分かんない。ちょっと分かんないですけど。
あ、てか、ちょっと待って、いい？
うん。
え、その時ってさ、
うん。
その、頼朝はどこに本拠地を置いてんの？
鎌倉っす。
鎌倉にいるんだ、や
っ
ぱでも。
そうそうそう。あ、うん、だからそこはちょっといい点で、な、あの、大事なポイントで、
うん、
あの、右近衛の大将っていうのはね、京都の朝廷守るための役所なんで、
う
ん、
そうだよね、うん。
これに任じられると、京都に依頼できないですよ。
うん、うん、そう、だからなんか、あ、京都に行くのかなと思ってたんだけど。
だ行かないといけないから嫌なわけですよ、う
ん。はいはいはい。
ちょっと勘弁してほしいと。ただ、うん、なっときたいわけですよ、これは。
そうだよね。
うん、一応ね、日本のこの律令制国家、あのまあ要は今でいう憲法みたいなもので制定される中での軍人として最高位なんで、
うん、
これなっときたいってなって割と速攻で辞めてるんですよ。
辞められんのそんな簡単に。
だから割と昔の人ってね、こう名誉ある職に就くとすぐ辞めるっていうの多いんですよ。
そうなの？
要はなったこと、なった事実そのものが大事なんだって、その役職自体が大事なわけじゃないからね。
なるほどなるほど。
だから割とすぐ辞めちゃってるんで、なのでと昔はまあさほど重要視してなかったんじゃないかと言われてたわけ、
うん、
だから征夷大将軍の方が重いというふうに見なされてたんだけど、実はそんなこともないんじゃない、うん、っつって、
うん、
だからまあこの時をもって幕府が成立したという説があり、
うん、
それでようやく1192年、
うん、
頼朝が征夷大将軍に任じられてっていう、
は
い、で、うん、まあでよりその征夷大将軍というのはさっきあの、右近衛の大将が、まあ一応、朝廷の武官としては最高の位だって言ったんだけど、
うん、
征夷大将軍っていうのは、なんでしょうね。あの、もともと本当に戦争が起きた時の臨時で設けられた軍事指揮官の最高位なんで、
うん、
こっちの方がな、この武士に対するアピールが高かったと思われてたわけですよ。
う
んうん、で、征夷大将軍という文字通り、あの、東を攻めるための最高司令官なので、東国にこう、拠点を構える、頼朝にとってもこうすごく魅力のあるポジションだったというふうに思われてたわけで、
うん
うんうん、で頼朝がこう征夷大将軍になったことによって、まあ、後に武家の長武家の棟梁は征夷大将軍になるっていうなんかこうラインができたと見なされたわけですよ、
うん、
でそこから逆算してしまって鎌倉幕府をあの幕府を作るには征夷大将軍にならなければならないんじゃないかっていう条件ができちゃった、
うんうんうん、なるほどね、う
んうん、順番が実は逆だったっていう話、
うん、
で最近 の, あの研究とかですと、あの頼朝は征夷大将軍にあまりなりたかったわけではないというふうに言われてますね。
あ、そうなの？
うん。あの大将軍とつけば何でもよかったと言われてるんですよ。
あ、そうなの。で、大将軍って他にあるの？
征討大将軍とか上将軍っていう、まあ、ほとんどがあの実際あの大規模な内乱とかが起きた時に設けられる臨時の軍事指揮官の役職なんで、普段はいないですよね。
うん。
でもまあ、その、大将軍になると、その武士たちをこう、糾合して、あの、指揮できると。
うん。
いうことで、まあ、何らかの大将軍が欲しいわって、朝廷に言って、で、なんかこう、朝廷側もいくつか候補出すんですよ。
うん。
それか、まあ、それこそさっき言った政党大将軍であるとか、上将軍とかどうって言った時に、まあ、いろいろな条件とかつけた結果、まあ、征夷大将軍が一番、まあ、いいかな。っていう感じでなったと言われてるんですよ。なので征夷大将軍ってそんなに重く見られてたわけじゃないっていう風になってきたらしいですよ。なので相対的に征夷大将軍イコール幕府っていうあの見方が変わってきてしまったんで、それだったら次に重いものは何かってなったら1185年の死後地頭の設置なんじゃないの？
そうかそうか、
うん、ことになったわけですよ。
なるほどね。
だからあの年号が変わったと言われてるんですけど、別に何かこう一つの、 あの出来事が このなんか実は違う年に起きたとかそういうことではないんですよ、うん、
なんかさ このこうやってさ歴史をさ、まあ、中学生の時からぐらいじゃんやるのこうやって、
うん、
あの幕府鎌倉幕府が一番さ偉いみたいな感じと思っちゃうけどさやっぱり朝廷なんだよね。
ねそこもあいいですね、いい質問ですよそれ。
あそうなんですか。
だから昔ってそもそも、うん、あの教科書でも特にそこの部分ってだいぶニュアンス変わってきてるんだけど、うん、武士と朝廷あるいは公家って比べた時昔のイメージだと、うん、武士が公家を倒してったイメージあるでしょ。
あるあるある。うん、
そう、あの、要は、公家が、こう、いろんな、なんか、まあ、実力を持っていなくて、うん、まあ、儀式であるとか、そういう、旧態依然とした制度みたいなものに凝り固まってしまって、そこを、こう、なんかね、どこぞから生まれたのかわからんような、武装した集団が、
うん、
まあ、実力を持って、いろんな力を奪っていった、
うん。
すごく現実主義的なね、武装集団がね。
うん、
そうやって、こう、実権を公家から奪っていって、まあ、日本の、統領というかね、直接治める政治団体になったっていうイメージがあったんだけど、最近もうそこが変わっちゃってるんですよ。やっぱり朝廷は朝廷で権威を持ち続けてて、
うん、
で武士は完全に朝廷をないがしろにしていたわけではなく、むしろ朝廷の権威を利用するであるとか、朝廷にそれこそあの軍事力を提供して、その見返りを受けて自らの権威を保障したりとかしてた。
うん
だからどっちかって言ったら、もうかなり協力し合っていた、持ちつ持たれつだったという関係になっていて、
もうそこら辺謎だったんだよね、その文系とさ朝廷のなんだ力関係。
そうだ、昔はだからそのマルクス主義っていうか階級闘争史家みたいな感じで、うん、もともと身分の低かった者たちが力をつけて、で実力を持って上の人たちをこう転覆していったというか力を奪っていったっていう史観があったわけですよ。
うん、
うん、まあ、それはいわゆるあのマルクス主義ですから、まあ、共産主義的な、ね、考え方だったわけです、
うんうんうん、
その民衆が権力を打倒していくっていう、
うん、
で戦後の歴史家っていうのはそのマルクス主義の学者さんが多かったんで、そういう歴史観でもって日本史を捉えてたんですよ、
うん、
でもまあ研究が進むにつれ そういうことではないんじゃないかって、
うん、
別に武士たちは朝廷を否定していないし、朝廷もまた武士たちを なんていうのかこうそこまでアンチとして見ていたわけじゃないんじゃないかっていうことはだいたい分かってくるんですよ。
うん。
うん、まあその中で、ね、今教科書なんかでも割とこう色濃く反映されてるのがね、この時代の日本の仕組みっていうのは検問体制じゃないかっていうふうに言った学者さんがいましてね。
検問体制？
検問体制論っていう黒田敏夫さんっていう中世史家が言った言葉なんだけど、うん、要は日本この時代多分中世ぐらいの日本というのは朝廷がてっぺんにいてその下に武士がいてとか、あるいは武士がそれをこうひっくり返したとかそういうことではなくて、
うん、
共存併存してお互いに欠けてる部分を補いながら補完し合いながら一つの国を作っていたんじゃねえかっていう、
全くこう生息域が違うというか、
うん、
なんかさやっぱり偉くなろうと思ったら朝廷を倒すのかなって思っちゃうし、
うん、そうそうそう。でも実際倒してないわけですよ。
倒してない、そう。だからそれが不思議なんだよね。征夷大将軍に任命された利用者ってなるんだったら、任命する人が偉いだろうみたいな。
うん、そうね。うん。
うん、
征夷大将軍を任命できるのは天皇だけですから。
そうそうそう。
そうさっき言った右近衛の大将もそうだし、守護地頭の設置なんかもあれ全部朝廷が認可してるんですよ。
だからその辺ね、謎だったんだよね。
うん。
うん。
だからね、そもそもね、鎌倉幕府っていうのが独立政権なのかっていうことも、
うん、
例えば東西の学者さんで意見が違ったりとかするんですよ。うん、だから鎌倉幕府を中心とした東国っていうのは完全にこれ独立国家でしょっていうふうに大体言うのは東大系とか関東の学者さんですね。うん、
ああ、なるほど。
だから逆に西の方の学者さんたちっていうのは、いや、あくまで朝廷が許認可している。
うん、
朝廷の公認のもとに保障されている 権力であったり権威なんだから、それはあくまで朝廷に服属している政治団体だろっていう、
うん
うん、ふうな言い方をしていて、別に日本の中に独立国家はないよっていうのが、うん、いう意見もある、
うん、なるほど。そっちの方がなんとなく有力になっているような気がするね。
難しいけど、で最近はね、そのまあお互いに協力し合って利用し合って、でこうそれぞれこう住み分けをして、
うん、
権力を分権していた、
うん、
じゃないかっていうふうに言われていますよ、ね。ちなみに検問体制の検問っていうのはね、まあ、武家、公家、寺社ですね。
はいはい。
うん、例えば武家は、まあ、軍事、軍事、実力を持って、まあ、国内の治安とか秩序を維持している。
うん、
で、まあ、で、公家は、その武家たちに対して、例えば官位であるとか、官職を与えたりであるとか、さっき言うような勅許とかさ、宣旨っていう、要は公式の命令を与えたりとかして、
うん、
で、まあ、自分たちの、こう、祭りごとをする。で、寺社は寺社で、また、その宗教とか祭祀を通して、うん、まあ、日本の、その、祭りごとに関わっていく。そうやって分担してやっていたんじゃないのかっていう。うん、
なるほど、なるほど。
うん。で、そこに、なんか優劣は特になかったんじゃないかっていう。
うん。
これが多分今一番教科書に反映されている歴史観なんじゃないですかね。
なるほどね。それだいぶ変わるな。
だいぶそう。そこがね、結構実は日本史で一番変わってる部分で、
うん、
基本的に全部覆していった。武士が覆していった。
うん。
武士が自分たちの力、実力を持ってこの国を我が物としてきたっていう歴史観自体が割と最近変わってるんで、いろいろな、うん、時代で前提が覆ってたりはする。
うん。うん、そうか。ね、寺社も関わってくるもんな。
そうそうそうそう。で、まあ、
うん、
でさっき言ったそのなんでその諸説分かれているのかって言ったら、幕府っていうのが本質的に何なのかによって違うって言ってたじゃないですか、
うん、
例えば鎌倉幕府っていうのは東北における独立政権なんだっていう目線でに立てば、
うん、
例えば、まあ、頼朝が鎌倉にその侍どころとかあるいはまあ万どころとか門中所とかそういう行政機関を作ったらそれはもう独立志向だから、まあ、それは幕府だよねっていう解釈で、うんうん、独立国だとすれば、
うん
うん、いやいや幕府の本質一番のエッセンスはやっぱ軍事政権だろうっていう、
うん、
基本的にね征夷大将軍っていう役職もそうだし武家の一番のなりわいって何かさ戦争なわけですよ、
うん、
でその、まあ、戦争をする暴力装置の最たるものが幕府だっていうふうに見方をするんであればまあ、その一番各国の軍事指揮権みたいなものを掌握する守護地頭の設置なんじゃないですかっていう意見とね。
なるほどね、
うん、でいやいやいや あくまで朝廷がどう認めるかだよっていう解釈に立てばそれは右近衛の大将であったり征夷大将軍だっていう話になったりも
するし、ね、なるほどね、まあだからあれか実はこの事象はこの年代じゃなくてこっちの年代だったっていう話じゃなくて
うん、
幕府っていうものの捉え方がそれぞれ違うからいろいろな議論が生まれるってことかな。
そうそうそうそう。で、うん、学者さんによってその幕府をどう見てるかによって時期が変わると、うん、
なんかそれなら統一今からでも統一できそうな気がするけどねその見解を
まあいやね一つ統一的な見解としてはあるんですよ。
あそうなの、
うん、ちょっとずつできたっていう、
うん、
そうねただどうしてもほら年号暗記型のね教育って、うん、そういうことになっちゃうじゃん
うん、
その日をもってできたみたいな話になっちゃうでしょ、うん、
確かだってあれの鎌倉幕府を開くみたいな感じだったよね開いたみたいな書かれ方してたよね、
うん、
確か
でも実際そうそういうふうに習ってたんだけど今の教科書は何年にできたなんて書いてない
うん
もっと慎重に書いてある
うん
だから1185年に開いたとは書いてないんですよ。
なるほどね。
そこ大事で1185年がピックアップして、うん、その時点をもって完成したというふうにニュアンスで書かれてはいるんだけどその年に開いたとは書いてないですよ、うん、これすごい大事で結局、うん、歴史教科書で一番大事なのって読解力なんですよ
そうだね
そう日本語の話なんでこれ、
うんうん、
で僕僕は読んだ時は割と無難にちゃんと書いてんなと思いましたよ、う
ん、なんかあれだね憲法解釈みたいな感じだね
あいやまあそうねうん、
うん、
まあこういろいろなこう解釈の幅を持たせながら、うん、やんわりと絞るみたいな書き方してますから、うんうん、でよく考えたらねほとんどのもんってそうなんですよ歴史なんていうのは、
うんうん、
だからその日にまあ例えば戦争ね、何々の戦が起きるっていう日は特定できるかもしれないけれども、
うん、
何らかの組織とか、ね、権力実態みたいなものができていくっていうものをその日だと認定することって極めて困難なわけですよ普通、
うん
うん、だから例えば教科書これはね幕府だけど 大化の改新とかあるじゃないですか。
うん、大化の改新ね。645だっけ。
そうそうそうそう、うん、今だから645年大化の改新とか教科書書いてないですよね。
え、そうなの。
そうそうそうそう、あれだから要はね、蘇我のイルカがまあ戦王を極めで、中野大江の親父がまあね、その蘇我を殺して、うんうん、でその後にこう改革をし、やった、それが大化の改新だみたいな解釈だったわけですよ。
お
で、蘇我のイルカが殺されたのは645年だったんですよ。
うん、
けど今はね、蘇我のイルカが殺されたのは一子の変という事件なんですよ。
一子の変初めて聞くかもしれないな。
我々の頃はね、
うん、
習ってないかもしれないけど、これも別に最近の説とかではなく、全然昔からそのように言われていたことで。
ああ、そうそう。
そう。で、まあ、それを分けて、一子の変の後に、うん、まあ、646年に、改新の尊のりっていうのを出すんですよ。
うん、
天皇の名前でね。で、うん、改革しますよっていう宣言。
おお、はいはいはい。
なので、今は、646年から始まる一連の改革のことを大化の改新と言っているんで、うん、大化の改新が645年に起きたとも言っていないし、646年に行われたとも書いてないですよ。
ああ、うまい感じだな。
そう、646年の、改新の尊のりによって始まる一連の改革なんであって、
うん、
1年で終わってるわけでもないし、1日で終わってるわけでもないわけだから。
うんうん、
なので、646年に変わったわけではないですよ。
うん。うん、だからあれだね、なんか歴史の先生、うん、問題出すの難しいね。
そう、だからそれ先生の裁量で、例えばテストの出し方で、
うん、
大化の改新いつみたいな出し方したらダメなわけですよ。
そうだよね。うん、それさ、まあ、詰め込み型のさ、まあ、そんなレベルの高くないとこならそれでいいかもしれないけどさ、
うん、
ね、頭のいい学校とかだったら、ね、難しいね。
でもまあ、ちゃんとやってんだと思うけどね。
まあまあ、うん。テストではこう出しますよっていう話するのかな。
そうでしょうね、うん、多分、うん。
でも本当はこうだけど。
だから、ある程度、こう、前提、理解を共有してからじゃないとテストの出し方もこうし、ね、難しいよねっていう。
うん、そうだね。
で、まあ、大化の改新に至ってさらにややこしいよ。大化の改新って、実は怪しくねえかっていう、ね。
何怪しくねえかって。
大化の改新って、要は高知公民であるとか、まあ、いろいろな、こう、それまでの日本にいなかった、制度、中央集権国家を作るためのいろいろな政策とか制度が初めて整った改革だったと言われてるんだけど、
うん、
嘘だって言われてるんですよ。
何嘘だって。
ね、その大化の改新のことを書いてる資料っていうので、ね、日本書紀なんですけど、
うん、
日本書紀の作者とか編者が盛ったんじゃねえかって言われてるんですよ。
ああ、昔盛られちゃうともうどうしようもないもんね。
そう、実際それ以外に大化の改新のディテールを伝える資料ってのはないし、まあ、いろんなところでこう矛盾が出てきたんで、うん、あれおかしくねえかってなって、これもしかしたら日本書紀書いたやつがちょっと付け加えちゃったり嘘ついたりとかしてるんじゃねえのかっていうふうに言われてて、実態としてよく分かってないんですよ。
それはもう日本書紀しかないんだ、資料。
ないですね。
やばいな、それは。
で、まあ、ただ一応今はその書紀が伝える大化の改新、今まで我々が習っていたようなディテールっていうのは確かにちょっと史実とは言い難いが、何がしかの改革が行われていたんじゃないかっていう見方にはなってますよね。
やばいね、それ。
まあ 実際その後ぐらいからね、一応こう律令制国家みたいなものが徐々に出来上がっていくからね。
うん、
そう、だからまあ実際だから、つまりさっき言ったように徐々に出来上がってたものをの活気をどこに置くかで、
うん、
例えば初期の編者とかが、作者が、まあ、この大化の改新の尊のりっていうものに全部集約しちゃったんじゃないかっていう、
うん
うん、まあ、そういう風にね言われてたりもするので、すごくややこしかったりはするんだけど、多分普通に教科書では、まあ、大化の改新は載ってるんじゃないですか今も。
うん、そうかそうか。
っていう感じでね、なんか多分ね、何か説が変わったとかっていうよりかは、物の見方が慎重になったりとか、丁寧になったりとか、
うん、
客観的になってるだけなんですよ。もちろん新しい、ね、発見によって変わったことってのもあるから、それはね、うん、本当に覆ったことではあるんだけど、
うん、
大体はそういう感じですよね。
うん、
うん、まあ、特にさっき言ったような武士と朝廷との関係みたいなものはだいぶイメージとか雰囲気変わってますもんね。
うんうん、そうだよね、これもうさ、645年大化の改新ってなんか丸暗記みたいな感じで覚えちゃったけど、実際どういうことが行われたとかさ、そういうことはあんま覚えてないもんね、やっぱり。
うん、 意味ないですね。
本当だよね。で、高知公民ぐらいしか覚えてないもん、俺。
ああ、まあ、それが一番エッセンスなんだけどね。で、高知公民も若干ちょっとニュアンス変わっちゃってるしね、今。
あ、そうなの？
高知公民っていうのはね、国土は全部、朝天皇っていうか国のもので、うんうん、で、それを、反田収授の方っつって、まあ、民に貸与、貸し与えることによって、うんうん、そこから徴税しようみたいな仕組みなんだけど、うん、だから高知公民ってことは、建前上日本に私有地は存在しなかったはずなんですよ。
うん。
で、それが、一応我々が習った歴史だと、三税一新の法とか、墾田永年私財法によって、開発、土地を新たに開発して開墾すれば私有を認めるみたいなものができたことによって、うん、日本に私有地が生まれて、で、高知公民は崩れていったんだみたいなふうに言われてたんだけど、うん、そもそも高知公民っていう建前がある時代から、どうも皇族や貴族たちは私有地を持ってたみたいなんですよね。なので、高知公民って実態ないんじゃないのっていうふうに言われてたりとかね。
なるほどね。うん、
そこら辺はだから反映され、そういうのはようやく反映され始めたってことなんでしょうね。
うん、
教科書にもね。でも、これって別に本当にここ10年とかの話じゃなくて、もう80年代とか、下手したらそれより前から、割と議論されていたことで、もう今更って感じなんですよ。
まあ、でも実際、教育の現場とかに落とし込まれるのはだいぶ遅いだろうしな。そうそうそう、
やっぱ20年、30年遅れなんでしょうね。
うん。
まあ、やっぱこう、確かに、子供たちに教えるものとしては慎重にならざるを得ないっていうのはわかるけどね。
そうだし、やっぱね、子供たちに教えるとき、言い切りじゃないと弱いもんな。
そうね。
こうですよっていう、うん、実際そこから試験作ってやらないといけないわけですし、
うん、
こういう議論があってこうですよって、最終的に全部ふわっとした話になっちゃうもんね。
そうね。
僕たち何を教わったんだみたいなさ感じになっちゃうよね。
確かにさっきさ、のっけから鎌倉幕府の話しちゃったじゃないですか。
うん、
あれはね、やっぱ少年少女からしたらクソだるいっすよね。
やっぱり日本のこの教育体制ではなかなかそういう教育ができないよね。みんなで、じゃあどうだったんだろうねとかいうさ、議論のスタイルじゃないもんね、教育の現場はね。
だからさっきのその幕府の話も、実は、うん、僕あれ結構端折ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。まあちょっと説明が下手っていうのもあるんだけど、年号っていうのは取っかかりじゃないですか。
うん。
僕は年号の暗記ってそんな嫌いじゃない、嫌いじゃないっていうか否定しないですよ。やっぱ必要だと思う、多少はね。
はいはいはい。
ただ、うん、うん。例えば1185年といういい国だったのがいい箱っていうふうにフィーチャーされるポイントが変わったときに、さっき言ったような話を理解し、ね、前提として理解しないと意味がないわけじゃないですか。ただいい箱だけを覚えたって全然意味 なさないから。
うん。
だそこを結局カバーするのって先生の。なんですよね。
そうだよね。
そうそうそう。けどどうしてもこう、いわゆる雑学豆知識系みたいなノリでそういう教科書の話をしてしまうと、やっぱ一人歩きしちゃうじゃないですか。
うん。
うん、いい箱なんだぜって終わっちゃうわけじゃないですか。
うん、
そうすると、実はいい国だった頃よりも理解が遠のくんですよね。
そうやって語呂作ってる時点でもうおかしいもんな、ちょっとな。
まあね。
うん、
まあ、だね、難しいけどね。だから、よくほら、うん、歴史っていうのはこう暗記じゃなくてストーリーだからっていう考え方があるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
僕はね、それね、まあ、それも正しいとは思うんだけど、半々だと思うんですよ、やっぱ。
半々？
うん。ストーリーと、その暗記が、暗記的な部分。
うん。
やっぱ両方ですよね。
ね、
ストーリーが行き過ぎると、やっぱ人物たちの動きだけになっちゃうんですよ。
うん。
で、まあもちろんね、歴史的な事象っていうのは人物、人間が活動した結果なんで、それは間違いではないんだけど、人間だけを見てしまうと見過ごすことも多いですからね。
うん、
うん、こういう制度みたいなことってさ、やらないじゃないですか。
うん、うん、やらないね。
で、歴史好きと呼ばれている人たちは結構2種類で、
うん、
やっぱこうストーリー化に行き過ぎてる人っていうのは、やっぱ人物とか英雄伝が好きなんですよね。
うん、そうですね。
で、ちょっと物語になりすぎてしまうっていうところもあるしね。うん、だから、まあ、難しいとこですよね。だそういう点で、例えば、坂本龍馬とか、武田信玄とか、上杉謙信って必要なんですかみたいな提案がされてるわけですよ。
うん。
で、それは別になんかこう、必要がねえから切り捨てようとか、そういう話ではなくて、坂本龍馬とか、武田信玄とかがなぜ僕らは知っているかって言ったら、彼らのストーリーの方がすごくフィーチャーされすぎたんで、有名になってるだけで。
そうですね。うん、
例えば、制度史とか、 政治史とか、うん、政治経済史上に重要な働きをなして、あそこまで大きい扱いになったわけではない部分もあるので、
うんうん、
ちょっとこうストーリー型な人たちなんじゃないのっていう多分提案なんでしょうか、
うん
うん、で別にだからといってじゃあそういう人たちいらないから切り捨てるっていうのは逆に興味をそぐようなことになりはしないかっていうのがまあ反対してる人たちの意見だけれども、
うん、
そういう人なんて別に坂本龍馬以外にもいっぱいいるわけですよ。
まあその勉強の主眼に何を置いてるかだよね。
そうね、
何のために勉強してるかによるよね。
そうね、
本当にこう国の成り立ちとか政治的なことを勉強するために歴史を学ぶのか、
うん、
この国のストーリーを成り立ちのストーリーを学ぶのか。
でもそのだからストーリーとさっき言った制度史的な部、うん、とか政治経済史みたいなものって当然、うん、なんていうのかこう絡み合ってるんですよ。
うん、そうかそうか、
うん、だ例えば、うん、さっきあのね1185年いい箱に関して、まあ、頼朝が朝廷から守護地頭のねの任命権をもらうっていう、これはまあ政治史じゃないですか、
うん、
これストーリーストーリー性感じないじゃないですか、
うん、
けどこれどうやって認められたかっていう経緯があるんですよ、
うん、
で頼朝といったら義経じゃないですか。
はいはいはい、そうですね、もちろん。
じゃあ頼朝と義経の関係ってもうストーリーじゃないですか、ドラマじゃないですか。
そうですね、うん、
仲が悪いで結局はもう骨肉の争いになって結果兄貴が弟を殺したわけですよ、
うん、
で実はね守護地頭のね設置っていうのは義経を撃つために要求したんですよ、
うん、
頼朝が、
うん、
要は義経が自分の言うこと聞きませんと反逆しておりますと、でしかしあいつはあの日本国中をこう逃げ回ってますよと、
うん、
だあいつを捕まえるためにその各国にその守護と地頭を置く 権利をちょっと認めてくれませんか、
うんうん
うん、と朝廷に交渉をした結果なんですよね、
うん
うん、でそれもどうやって認めさせたかというと、もともと当時の朝廷のトップっていうのは後白河法皇、まあ、元天皇ですわね、うんうん、その人が頼朝がこう強大になっていくのを恐れて頼朝から力を削ぐために義経にいろいろ入れ知恵をしたりとかするわけですよ、うん、で義経がこう頼朝に背くように仕向けていって、で義経に頼朝を追討打っていいよっていう許可を与えるんですよ。
ほうほうほう。
ところがまあ義経はまあ負けちゃうわけですよ。で逃げちゃうんだけど、うん、その時に頼朝は法皇に対してあんたあれですよねってうちの弟に俺を撃つような許可を与えましたよね。脅かすわけですよ、
うん、
で当然法皇はまあその、ね、弱みを握られてるっていうかすでに傷持ってるんでもう強く出れないんでその守護地頭の設置を認めてしまう任命権を与えてしまうっていう経緯があるわけですよ、
うんう
ん、これがドラマの部分ね、
うん、なるほど。
だドラマの結果がそういう政治史だったりとかするん で、うん、でそれは不可分だからどっちかカバーしないといけないんだけど、
うん、
でそれがこうドラマ部分だけになってくるとやっぱりこう兄弟対決っていうドラマになってきちゃうし、政治史ってだけになっちゃうとただ年号暗記するってだけになっちゃう、その接合点みたいなものが必ずあるので、そこが一番面白いところなんでね、
うん、
その接合ドラマと政治史がつながってるところを教科書とかではカバーがしきれないから分量的に、
うん
うん、それは先生だよねのやることだよね
先生こそ偏るだろうな。でも
多分2種類なんでしょうからね。でもそれはほら分量的にちょっと無理じゃないですか、教科書で書
く。無理だよ無理、うん、
だから教科書はやっぱこうある程度こう政治史制度史あるいは暗記っていうそのデータだよね、要は、
うん、
データベースとして叙述していくしかない部分があるからねっていう、
うん
うん、でそれをあまり否定することって意味ないんですよ、
うん
うん、教科書って面白くないよねって話を、まあ、しがちじゃないですか。
しがちですね。
そりゃそうだよっていうだってそれしか書けないんですもんっていう、
うん
うん、じゃあドラマ部分だけをこう教科書の中に叙述してみたらどうなるかって言ったら、実は伝えたいことの半分も込められないですよ、
うんう
ん、だってね、その義経後白河法皇のそのまあ思惑みたいなものでも1ページぐらい使っちゃうじゃないですか、
うん、
とても無理ですよね。で、うん、歴史なんていうのはそういうさ思惑であるとか人間の動きの膨大な集積なんで、 うん、そのストーリー重視しすぎてしまったら当然のことながら無理ですよねっていう、
うん
うん、だからそれをまあ誰かがフォローしないといけないっていう、
うんうん、
でそれが教育でしょっていうとこだったりはするんですよね。
うん、
うん、
そんなうまくあんばい取れねえだろう
取れないですよね。
うん、まあ今のこの形は致し方なしっていう部分もあるのかね。
そういうことじゃないですかね。
うん、
うん、まあ何でもこれ教科書に任せてもしょうがないじゃないですか。
まあ教科書は取っかかりだからね、本当にね。
そうそうそうそう、だからその、うん、坂本龍馬を外すことはダメだっていうね、
うん、
気持ちはわかるんだけど、
うん、
別に乗らなくたって坂本龍馬に興味持つ人はいるし、
うん
うん、逆に言うとみんなが興味持ってるけど乗ってない人なんて いくらでもいるしっていうことだから、
うん、
教科書に乗ることが偉人としての認定になってしまってるっていうのはちょっとそれは完全間違いですよねっていう。
うん、そうですね。
偉人の基準って教科書に載ってるかどうかじゃないですから。
うんうん、
で偉人なんてのは主観的な見方なんで、偉人はそれぞれあなたの胸の中に留めておいてくださいっていう話でしたね。うんうん、
いやなるほど。鎌倉とちょっとあれですよ、うん、大化の改新だけど終わっちゃうけど大丈夫これ。
終わっちゃいましたね。本当に申し訳ないですね。
え、他にもあんの？
うん、それあるけどもうね、もうちょっと時間ないっしょっていう。
時間はないけど、え、まだじゃあちょっと 第2弾いくかい。
え、あ、これ同じ趣旨でってこと？
そうそうそうそうそう。
あ、それは別に構わんですよ。
おお、まだある？まだいっぱいあるか。
だってまだ、だって2つしか言ってないですからね。
他例えばどんなのがあるの？
まあ、どう戦国時代の始まりがなぜ変わったのかとかさ。
戦国時代の始まりも変わったんですか？
変わってますし、うん。まあ、あとその前には南北朝時代ってね、ちょっと僕らあんまり縁がないけれど、すごく大事な時代だったりとかするわけで。
うん、野木さん、その辺大好きだもんね。
大好きっていうか、まあ、避けて通れないとこですよね。
ああ、そうだ、避けて通れない。
避けて通れないと
こですよね。ああ、いいね。
そう、例えば歴史好きだと大体ほら幕末か戦国時代から入ってく人多いじゃないですか。
そうですね、うん、
で戦国時代の話をね追っかけていくと必然的にどうしても南北朝時代に行き着いちゃうんですよ。
うん、
うん、だからこれは歴史クラスターの中での冗談みたいなもんなんだけど、
うん、
戦国時代のある出来事についての解説を求められた時にまず南北朝の話から始めるっていう。
うーん、
そこから200年300年前の話から始めるっていう、
うんうん、
っていうぐらいこういろんなことが活気になってるっていう、
うん
うん、まあそんなこと言ったら全部つながるんだけどね。
なるほどね。
だし 何せ天皇が二人いた時代ですから、
うん、そうですよね。
そうまあそういう時代もあったりするし、うん、江戸時代は江戸時代でいろいろ変わってるんでしょうしね。
うん、
うん、
室町時代はちょっと詳しくないな本当。
まあ室町時代も何でしょうね。あ、だから戦国時代の始まりがずれ込んだっていうのと同じで、室町幕府が弱体化するのがもうちょっとこう遅い時代だ、もうちょっと後の時代なんじゃないかっていう解釈になってる。だからね、うん、全般的にね、さっき鎌倉時代の話もをしたけど、こう弱体化したものっていうのが意外とそうじゃなくないっていうのは多いですね、パターンとして。もうちょっと後の時代まで力持ってたよねっていう解釈になってたりするね。
うんうんうん、
だから絶対的な見方っていうよりかは割とかなり相対化されてきてるんでしょ
う。
いろいろな評価がね、
うん、
だから武士はかつて言うほどその公家というものを軽視していないしっていう、で公家を完全に圧倒するほど実は力持ってたわけでもないとも言われてるしね、
うん、
武士はね、うん、まあ、そういう感じでなんか、うん、そういう変わり方をしてます大体、
うん、
まあ、より慎重により相対的に、
うん、
でよりなんていうのか段階的なものの見方をするようになったみたいな感じじゃないですか、うん、
なるほどね。
当たり前なんですけどね。何でもその段階があるっていうのは、
うんうん、まあ教科書にしちゃうっていうのだと難しいってわけだね。
これは宿命ですよね、
うん、
教科書がつまんないっていうのは。
そうですよね、
ええ、
うん、
面白かったらやっぱり問題あると思いますよ。問題あるっていうか何か欠陥があるんですよ。
うん、
うん、だってクソだりこと多いですからね、やっぱ。
うん、
こうマジ割とガジンコで追っかけると。
うん、
荘園なんてさ、ね、高校生からしたらクソ退屈でしょ、あんなもん。
うん。
うん、
まあ、それさらっと流すからね、教科書。
ああ。いや、流してないっすよ。
そう？
うん。いや、割と、うん。 荘園綱領制は、あ、まあもちろん、本当の専門領域みたいな、だとね、すごい分厚い本一冊以上の分量になっちゃうだろうから。
2、3行で終わってない？
いや、2、3行ではないですよ。
あ、そう。
うん。
じゃあ俺の勉強が2、3行で終わっただけだな。
まあ、まあ、僕らはあんまりちゃんと授業受けてなかったですからね。
うん。
あの、うん。日本史も世界史もね。
あ、
いや、あの、うん、2、3行で説明する方が難しいっていう、逆に。
あ、そうですか。
うん。あ、でもそれ結構あるね。あの、実は教科書、なんか教科書だとあのことってすげえさらっと流してたよなっていう言説ってよく聞くじゃないですか。
うん。
例えばよくある批判としては、教科書は、日本史は、まあ、やっぱ近代史ちゃんと教えるべきだよな、つって。
うん。
近代史ちゃんと教えてないよな。太平洋戦争なんかすごい流してるもんな、みたいな話ってたまに聞くじゃないですか。
うん。
で、少なくとも、山川の日本史 B 見たとき、太平洋戦争とか第二次世界大戦、普通に15ページぐらいありましたからね。
うん、ああ、うん。なんかその辺でね、あれなんだよね。生徒も先生も割と息切れしてる時に教えられる気がするんだよね。
あ、それはあるでしょうな。
うん。
ラストら辺だからね。
そうそうそう。もういっぱいいっぱい入りませんよって時に、割とやった気がするんだよね。
しかもまあ難しいわけだしね。
うん。
うん、でもね、うん、なんかそういう巷で言われてるほど軽視で全然されてないし、
うん
うん、割とちゃんと必要な記述はあるんじゃないかなって気はするけどね。
うん、
とあとこれはしょうがないんだけど、俺の興味あることもっと書いてくれよってのあるんですよ。
うん、それはね、
これはもう誰しも持ってるんで、
うん
うん、それはね、戦国時代が好きな人からしたら教科書に載ってる戦国時代のくだりなんて少なすぎるでしょっていう話だし、
うん
うん、それはちょっとキリがないからね、うん、言うこと聞いてたらっていう、
ね、
うん、
ちなみに教科書いくらでした、それ。
いくらでしたかね。900円ですね。
900円安っ。
うん、そうそうそう、あ、こんな安かったんだなと思って。
マジか。
しかもね、僕が買ったら正確にはね、ちゃんとした教科書じゃなくて書き込み教科書ってやつで、
うん、
要は小説日本史 B、
うん、
山川のそれのこの本文が穴埋め式になってるっていう。
おうおう、
そう、うん、虫食い状態になってるっていう。
で、それ解説ついてるんでしょ。でも
解説も一応正解は赤字でついてるけど、下の方に、うん、一応なんかこうどれだけちゃんと覚えてるかなと思ってそっちを買ったんですけど。
おうおう、そんなのあるんだね。
読みながらこう自分自身にテストをしながら、うん、読んでます。たまに、うん、でもまあ割と僕はイメージ思ってたよりしちゃんと書いてあるんだと思いましたけどね。
うん。
わかんないけどね。ここってこんぐらいの水準なのかもな。
うん。
僕は高校は日本史と世界史取ってましたけど、ほとんど寝てましたからね。
取ってたね。
そう。だから全然、うん。あんまり覚えてないので、当時の教科書がどうだったかっていうのがわからないので、あんまりフェアじゃないんですけどね。
うん。
たださっき、その記憶と、あとそのニュースとかで、テレビとかで見た限りだと、大化の改新とか鎌倉幕府とか、勝利哀れみどれとか、うん、そこら辺でしょ、多分変わって
んの
って。
うんうんうん、
まあ、それに関してちょっと教科書読んでみたら、うん、まあ、ちょっとこう巷で言われてるような割と単純な話ではないよねっていう感じでしたね。
うん、なるほどな。
うん、まあでもなんていうかいいきっかけだなと思いましたけどね。
何の？
いや、変わったんですってっていうこと自体は悪い話じゃないですよね。あ、そうなんだって興味持つ人もいるかもしれないし、
うん
うん、で鎌倉幕府の 年号が変わったということをもってしてもさっきの尺使っちゃうわけですよ、
うん、
説明に。
まあ普通に1時間授業だな。
まあ、しかも、まあ、それだったらもうちょっと準備しとけばよかったなっていうぐらい今ちょっと説明が雑だったんですけどね。で今ものすごいへこんでるんですけどね。
あ、そうなの。
そうそうそう、もっとこう鮮やかでエレガントな説明の仕方があったんじゃないかと思ったけど。うん、まあね、まあ そんなもんすよ。
うん、
うん、だから本当に年号っていうのは必要なんだけど危ないですよ、やっぱ。
うん、そうですね。まあこの辺にしておきましょう。
そうですね。
うん、皆さんはね、歴史はどうでしたかね。いや、まあ、僕レベルだと思いますけどね、皆さん。
ちょっとあれですね、 ああ、ちょっと凹みましたね。
あ、そう？
ええ。
いや、鎌倉の方は分かりやすかったですよ。
あ、そうですか。
うん。結構よく分かりました。だいぶ細かく話したしね。
まあ、だから一つの例として、うん、まあこ、その、うん、鎌倉幕府がいつもこう、やり玉というか話題に上がってたから、こういうことなんだっていう。
うん。うん、
で、教科書の記述が変わるってのはこういうことなんだっていう。
うん。うん、
ことですかね。それの、まあでも確かに鎌倉幕府が一番いい例ですよね。
うん。
説明の仕方としてね。
うん。うん、
なので、
そうね。
うん。飲み屋で最近の教科書はっていう話をするときは、さっきみたいな話をしたらいいと思いますよ。
無理だよ。
くっそだるい。あ、わかりました、わかりました。はいはいはい。う
ん、飲み屋でそんな地頭かとか言ってるの聞いたことねえよ。
本当は、だって本当はもうね、地頭の話もっとしたかったぐらいですからね。地頭だけで喋りたいぐらいの感じですからね。僕、地頭好きですから。
知らねえ。
まあね、そうそう。まあちょっと、うん、ニーズがあればね。
うん、そうですね。ただ僕の知識がね、ちょっと低すぎて、なんかよく、うまく突っ込めないんでね。
いや、でも、標準だと思いますよ。やっぱ。
いや、だから標準だからさ。標準以下だな。
いやいやいや。ほら、武士の話とかね、ちょっと仕掛けちゃったら危ねえと思いましたもん。
あ、そっちの話の方が、ポップでいいんじゃないですか。ポップじゃねえか。
ポップ、まあまあ、武士好きっしょ、うん。武士、みんな武士好きっしょ。
みんなね、みんなが思ってる武士と多分、野木さんが今ね、話そうとしてる武士は多分ちょっと違うと思うんだよね。
まあ、でもほら、なんか侍ジャパンとか言うじゃないですか。
それ、絶対違うから、危ない危ない。
いや、でもほら、侍ってみんな使うけど、侍と武士の意味の違いみたいなところから、まあ、いけたらいいじゃないですか。
まあ、全然わかんないですわ。
まあ、そうですね。うん。あれ、本来の言葉の意味違うんですけど、っていう。多分、ところから多分スタートするんだろうね。
うん、いいね。それいいスタートだな。うん、
まあじゃあ。
いいスタート思いついたところで終わりだな。
そう、ニーズがあったらいつかやりますか。
そうですね。う
ん、武士。
武士。じゃあまあそんな感じで、教科書の話でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ、もういいですか、エンディングということで。
いいっす。
はい。じゃあまあ、野木さんに聞きたいこととか、ありましたら dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、ということで、これ最後のこうあれになるかな、配信になるかな、これまだ いけるか。
まあまあまあいけるかもしれないけど、最後になるかもしれないしってい
うかもしれない
ですかね。
そうですね。まあ良い年末クリスマスを迎えてください。
そうですね。
うん、冬のウイルスにはご注意を。
ええ。
ということで、さようなら。
はい。地頭だけで喋りたいじゃないですかね。